Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回のテーマは、前回から引き続き、セックスの数は愛情のバロメーターなの？です。ゲストは日本のヤバい女の子、百女百様、女友達などの著者で、テキスト、テキスタイル、イラストを作るテキストレーター、原田ありささんです。
はい、はい、お越しいただきましたね。今回もお越しいただくんですが、
はい、
まあ、セックスの数のね、話はもう愛情のバロメーターなのっていう、もう質問がね、もうそもそも、もうきっと皆さん違うことを、ね、考える。
そうだよね、うん、それぞれだよね。
本当にそれぞれイエスノーだけではないし、うん、っていうところなのかなと思うんですけれども、今回はリスナーの皆さんから寄せられたメールをご紹介しながら、原田ありささんと一緒にスリープオーバーしていきます。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、今回はセックスの数は愛情のバロメーターなのをテーマに、原田ありささんとリモートでつながっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
番組のインスタグラムを通じてテーマにまつわるメッセージをいただいています。ご紹介していきましょう、
はい、ペンネームまほこさんです。去年まで付き合っていた彼は映画や音楽の好みが同じで、顔もめちゃくちゃタイプだったのですが、私が彼とのセックスに満足できず、それなのに頻繁に求められるのが辛くなり、結局お別れしました。それ以来誰ともお付き合いしていないです、とのことです。これなんか2つ私はこう気になって、うん、やっぱりこの私が彼とのセックスに満足まずできないっていうことと、プラスそれなのに頻繁に求められるのが辛くなりっていうところがあるなと思いました、
うん、確かにこの、ね、満足できずでも求められるっていうのがね、うんうん、なんかすり合わせるのが結構難しかったりしたのかな、う
ん、やっぱすり合わせづらいもんですかね。
でもなんかね、あの映画や音楽の好みが同じで、顔もめちゃくちゃタイプっていうことだったと思うから、うん、なんかそのセックスの部分を置いておけば、うん、その愛情の部分を育てていったりともできる関係、うん、だったのかなとすると、うん、本当にそのセックスの部分が結構、うん、なんだろう、課題となってしまったのかね、うん、
あの人によるというか、こう優先度がもし高い方だったりすると人によると思いますけど、結構そこを大事にして付き合いを始める方とかもいらっしゃいますよね。自分の中でセックスっていうのが結構大事なことだったりすると、うん、例えばその相手もそうなのかみたいなことを、割とその付き合い始めの時からなんていうか確認し合ったりするっていう話も結構聞くなと思ったりして、うん、なんかその言いづらさとか話しづらさとか、自分の中の優先順位がね、そもそも高かったのか低かったのかとか、うん、そういうのによってもなんかこう話せるかどうかみたいなのちょっと変わってきそうだなと思ったりしましたね、
うんうん、ではもう一枚、ペンネーム青い雲さん。セックスの数イコール愛情のバロメーターではないと思います。 でも深い愛情を実感するものとしてセックスの代わりになるものが他にあるのか正直わかりません。うん、ということですね。深い愛情を実感するもの、セックスの代わりになるものって何があると思いますか？
これもでもセックスを何と設定するかによるかも。
確かに、
うん、何と定義するかによるかもしれない。なんか、うん、セックスの定義が広いと割と当てはまるものが多くなるかなと思うんですよ。で、自分の思ってるセックスの定義と向こうの思ってるセックスの定義が違ってるとまたそこで齟齬が生まれるし、
うん、
なんかやっぱりすり合わせをしづらいけれどもすり合わせが必須なような気がだんだんしてきて、
うん
うん、
でもしづらいっていう現状があるみたいな、
うん、確かにね、うん、これって世界共通のね悩み事なんですかね、
うん、
どうなんだろう、う
ん、私なんかあのフランスに行った時の体感、うん、超体感なんですけど、うんうん、はい、あの体感だけで言っちゃうと、
うん、
あのオープン具合が割とあの日本の方が閉じてるかなって思うんですけど、なんかたまたま私バレンタインデー前後に行ったんですけど、
うん、
なんかすごい下着売り場が真っ赤でなんかとにかくなんか最近の流行りなのかそういう伝統なのかわかんないんですけど、うん、赤いレースの下着をなんかテンション上がって買うみたいなバレンタインの時みたいな風潮がなんかあるっぽい、あの、うん、マーケティング戦略的にあるっぽいんですけど、
うんうんうん、
でなんかバレンタインデーでトルソーが赤い、ランジェリーを着てるみたいなのがなんかもうバーンってあって、
うん、
でそれはなんか結構安全にそういうものを楽しめる環境がないとバーンと出せないものだなと思うんですよね。
うん、
で、まあ、女性が多いのかなと思うので今この番組を聞いている方が、うん、一方的に 思ってるので、まあ、なんとなく女性を想定して喋ってるんですけど、
うん、
まあ、女性が例えば安全に、まあ、セックスとか性的なことを楽しめる時に楽しむってなった時にあの本当に安全に自由に振る舞えるかどうかが結構鍵になってくるような気はしていて、
うんうん、
でそれが結構その相談しづらいみたいなところにも直接つながってる2人もいれば潜在的につながってる2人もいるのかなと思ったり、うんうん、
そうですね、う
ん、確かに
それは、うん、ありそうな気がしますよね。
なんかさっきあの自分はしたくないけど相手はしたい時に、うん、その何回も繰り返しちゃうんですけど、
うん、
そのやっぱり相談しづらいとか、
うん、
セックスがうまくいかないと交際が立ち行かないみたいなことってすごいわかるんですけど、
うん、
それって多分その人の裁量のせいではなく、
うん、
多分割と社会から影響を受けているのではないかなと私は思っていて、
うんうん、
でなんか突然相談しづらいみたいな、その楽しみづらいみたいな心配事の原因が何かなと思って勝手に考えたんですけど、
うん、
なんか5個ぐらい勝手に考えたんですけど
気になる
今言っていいですか、
はい、お願いします。
突然言い始めますけど、うん、なんか一つ目が、うん、自分がしたい時に相手がパートナーでなければならないっていう制限と、
うん、
で二つ目が相手の性欲を解消させる義務がパートナーとしての自分にある気がするっていうこと、
うん、
と3つ目が、自分と相手のそのセックスに対するボルテージに差があること自体が悪いことのような気がしてるってこと、
うん、
で4つ目が自分と相手のそのボルテージに差があるときに解決策を、まあ、講じること自体がなんか素敵じゃないような気がする、
うん、
であと5つ目がタイムリミットがある気がするっていう、うん、なんかこの5個ではないかと勝手に私は仮説を立ててるんですけど、うんうん、
すごい分析し尽くされてるかも
ねえ、いやどれも ありますよね。本当に素敵じゃないとかはやっぱりかなり曖昧な神秘のままにしておくことがなんか一番いいみたいな感じっていうのやっぱりすごくあるだろうなっていうのは、うん、こうセックスのこともそうですし、割とパートナーとの関係とかも、うん、私前なんかこう知り合い知人の方がこう付き合ってお付き合いしてる人とのなんだっけな関係かなんか毎年レポートで振り返るじゃなくてなんかそういうこうちょっと仕事みたいですけど、ちゃんとなんかこう目標とか、
うん、
なんかできたこととかちょっと具体で忘れちゃったんですけど、でもそういうのを見直して仕事だとそういうのするじゃないですか、
ね、
こう目線を合わせるみたいなことですよね、うん、っていうのをお付き合いされてる人とこうしてる人の話を聞いて、でもそれはでもやっぱ長くずっと一緒にいたいからみたいな話をその人はされてたんですけど、うん、なんかなんとなくうまくいく方がロマンチックとか
なんかね、うん、言わなくてもこう通じ合う関係性みたいなのこそが、うん、なんかこう2人であるみたいな、
ね、第六感みたいな、
ね、
性的同意を取るっていうことが問題になった時に、
うん、
あんまり良くない話なんですけど、
うん、
まあ何でもかんでも書面を作ってサインをしてからことに及ぶのかみたいな、そうもう一層そうした方がいいんじゃないのみたいな揶揄が結構飛び交ってた時とかがあって、でそれが実際に何だろうことの運びとしてまあ盛り上がるかどうかはさておき、それをやってしかるべきぐらいの なんて言うんですかね、姿勢というか、
うん、
気持ちが本当はいるんだけど、まだ、本当はいるっていうことすら流通してないから、
うん、
多分そのお友達のそのレポートで確かめ合うっていうのは、
うん、
本当だったら取引先とかだと今年は絶対満足してもらえてるだろうみたいな取引先みたいなことを、うん、本当普通に仕事だと自分の判断で、うん、よっしゃ今年はいけたなみたいなことは絶対自分では判断しないんだけど、
うん、
恋人になるとなんかよっしゃ今年はいけてるみたいな、
うん、
なんか勝手に判断することが前提になってるなってすごい気になるなみたいな、
うんうん、それって本当にこうなんていうかこう相手の気持ちをやっぱり自分で所有してる気になってしまってるような感じもするし、うん、まあ、所有物っていうとすごく強すぎるけど、でも相手が思うことを、まあ、奪ってるじゃないけど、でも自分で決めちゃってる相手が感じることとか相手の考えっていうのは本当にそういうふうに思った上で、やっぱりねさっきハリーさんもおっしゃってましたけど、すり合わせることはやっぱり必要なのではっていうことになっていくのかなと思いますし、多分答えられるものなら答えたいんだけどなっていうのも、なんていうかその自分がやんなきゃいけないからっていう義務感だけでもないのかもしれないんだけど、でも一回でもそう思わされてないかとかみたいなことを一度こうインプットというかした上でじゃあどうしていくかみたいなことを考えていけるとすごいいいよなと思ったりもしました。
どこまで行ってもね、
うん、
自分と相手は他人ではあるというか、う
ん、近くてもね、
近くても
どんなに近くても
どんなに近くてもね、うん、相手が本当に例えば気持ちいいと例えば気持ちいいと言ってたとしても、
うん、
なんかこう相手に合わせて気持ちいいと言ってる可能性とかもあるかもしれないし、
うん、
なんかそういうのは、うん、さっきのゆめさんのもそうだけど、
うん、
こちら側としては気を配ってなんかそういうことを言わないとか、
うん、
なんかこういいことを言ってるとかそういう可能性もあるかもしれないって考えると、
うん、
確かにそういうすり合わせを、ね
うん、
することは全然なんかロマンチックじゃないことではないというか、
うん
うんうん
ね、逆にめちゃめちゃロマンチック
ですね。ロマンチック
もう話さなければ絶対にわからないことが見えたみたいなのすごいロマンチックですよ ねこんな一面がいたのねみたいなのって
確かに
いいなと思いました。うん、じゃあ最後ハリーさん読んでいただけますか。
はい、
はい、
ペンネームフォトフレームさん。以前はセックスがあまり好きではなかったのですが、 つながることで愛情を感じ、だんだんセックスが好きになりました。なので私の場合はワルメーターになっている気がします、うん、この私の場合はっていうのがいいですよね。
いいですよ、すごい確かに
いい。
私もこれのお便り読んだ時になんかそのイエスノーっていうのがやっぱ何ですか、こう統計的な数字じゃなくて、ハリーさんも今おっしゃってた、うん、私の場合はバロメーターっていうのは本当にあそうだなって思いました。なんか自分自身もどこか、うん、あまあノーの方が多いかもしれないなみたいなことをなんとなく思いながら質問をさせていただいて回答を見たんですけど、でも本当に個人の中ではそれを自分の中で指標というか一つの大事な指標だと思ってるっていう声ももう本当に本当にそうだみたいな、ね、気持ちになって自分自身の考えも、うん、更新されました。
バロメーター多い方がいいですもんね。
多い方がいい、そう、うん、
なんか今日コーヒー入れてくれたやばみたいな。
そう確かに。
でもいいし、
いいですよね。で一方で天気晴れてる、うん、やばみたいなのもあれば、
天気もいいんだ。
やっぱりこう依存先とかが多い方がいいっていう話があるじゃないですか、うん、
ありますよね、
自立とかっていうのも一個のもので全部これがゼロになったら私はもう愛されていないとか、
うん、
じゃない、うん、いいですね。
なんか多分セックスだけをバロメーターにして絞るには多分日本はまだあんまり整備が進んでいないと思うんですよね、セックスの取り扱い方の、
うんうん、
あの前の回にの最初の方に言ったように、
うん、
割とそのバロメーター自体がそのグラグラの砂の上に立ってるから、
うんうん、
それになんかぶら下がるとなんか全部倒れるみたいな、
うん、
あの結構まだ危ういものであって、でその危ういものであるのは多分その悩んでる人そのもののせいではなくて、うん、整備されてないことのせいなので、
うん、
なんか、まあ、今整備されてないことが自体が心苦しいんだけど、でもあなたのせいではないみたいな、
うん、
まあ、ことしか言えなくなっちゃうんですけど、
うん、本当にそれにこうやっぱりその楽しむみたいなこととか、その日本の性のなんというか制度が整備されていないみたいなの中にこう、まあ、その性別はもちろんこう限らないとか、いろんな人にそれぞれ悩みがあるっていう前提の上 でもこう女の人がやっぱり性を自主的に楽しむっていうことが、じゃあどれぐらい当たり前で、どれぐらいまあ、歓迎されてるっていうか、なんていうんですかね、いやそれはそうだよねって当たり前のことになっているのかっていう、そのフランスで赤い下着がバーってなって、
うん、
いやもう当たり前にそうだよねっていうことになっているのか、なんかそれより、うん、ちょっともしかしたら認識が古いかもしれないけど、なんとなくこうエロみたいな感じとか、ね、もしかしたらそれは私とあなたっていう関係だとそうはならないのかもしれないけど、なんかちょっとセクシーなというか、服装の人が街中にいたらなんかエロってすぐ思っちゃうとか、それが海外だったらその露出とかっていうのが全然もう当たり前のことだとしてもっていう風にこう個人が見えなくなった途端、なんかこうエロそうみたいにすぐ言ってしまったりとか、なんか女の人が能動的に自分に合った性の楽しみ方をするみたいなことに到達しきれないムードみたいなものも、さっきハリーさんがおっしゃってたなんか整備されてなさ、
うん、
みたいなの一つにあるかなって思ったりもしてました。
なんかセルフプレジャー市場一つとっても全然差が明らかですよね、
うん、
なんか2018年9年ぐらいからセルフプレジャー、うん、女性のセルフプレジャーみたいな、
うん、
あの単語結構流通してきて、いろんな展示会とかも多分増えてきてるのかなと思うんですけど、
うん、
それでもやっぱり市場規模としては男性向けの、いわゆる異性愛的男性向けの、
うん、
セルフプレジャー市場というか、まあ、娯楽市場、
うんうん、
比べるとすごく小さいし、
うん、
それってやっぱりこう女性が一人でというか、女性は基本的に誰かと 性的なことを楽しみ、かつ求められるっていう言葉がすごく流通している以上、
うんうん、
求められるものであるって植え付けられてしまうことはやっぱり避けがたい、
うんうん、
完全にシャットダウンしてあの影響受けないもんねってことにはなりがたいですよね、
うんうん、
それもあってやっぱり相談しづらかったり、じゃあいいよ今日は一人でやるからみたいなことも言いづらかったりして、
うんうん
うん、ってなるとやっぱり相手の、能動的な動きをやっぱり必要としたり、
うん、
逆に自分から能動的に動けなかったりするっていう、うん、なんか 気づかない間に制限がかかってるような気もしたりして、
うん、確かに。なんかね、こうセックスレスの記事とか見ても大体さ、うん、なんかこう求められる女になるにはみたいなのとかもやっぱすごい多く出てくるし、うん、なんかそういうことじゃなくて、そこの主導権は別に、まあ、男女の場合に男性だけが持つべきものというわけでは全然なくって、
うん、
なんか女性側にも平等に権利が存在してて、
うん、
っていうことは本当に無意識のうちに、なんかやっぱりその社会による多分植え付けとかもあると思うんですけど、うん、どこかでそういうなんかこう、ま、待ったりとか、なんかあんまり性に対する欲求をこう開示してはいけないみたいな、
うん、
なんかそういう風なムードみたいなのからやっぱり全然まだ抜けれていないっていうところもすごいあるから、本当にさっきハリさんがおっしゃってた、あなたのせいではないっていうのは本当にそうだなっていう風に思いました、
うん
うん、あとそんなに、
うん、
急がなくてもいいかなって思っていて、うん、さっき私が勝手に5個挙げた、これが諸悪の根源ではないかみたいなシリーズの最後の5個目のタイムリミットがある気がするっていうのが、
うん、
結構それがなんかその焦って別れてみたりとか、
うん、
まあ、焦って、うん、悩んじゃったりとかする原因にの一つになってるんじゃないかなって思うことがあって、でなんか性的なことって、まあ、基本的に若さとすんなり結びつくと思うんですけど、元気がいるし、うん、性的なことするに、
うん、
何、でも性的なことって若さとしか結びつかないわけではないですよね、
うん、
なんかなんだろう、別に年配の人でもセックスライフを謳歌してたりするし、
うんうん、
でも若い時にしかこういうことが楽しめないかもって思うと、この若い時間をセックスもせずに過ごしてるなんて時間の浪費なような気がしちゃうなみたいな、
うんうん、
なんか謎の焦りがさらに発生し、余計に、うん、悩むみたいな気もするなと思っていて、
うんうん、
でもあとなんか何十年もあるなと思うと、別に 1,2 年抜けても意外といいかもみたいな風にも考えられるかもしれないなと思ったり、
うん
う
んうん、
やっぱもう1ヶ月っていうのはね一回ちょっと体なんていうかね、もう一回置いといて自分なりのなんかこうリズムを見つけるみたいなのがありそう、うん、
見つけるのにもね時間かかりますし
ね
それがねどれぐらいが心地いいのかとか、どういうやり方なのか、
うん、30年ぐらいしたら見つかるかもしれない、
ね、むしろ見つかったらもうなんか御の字くらいに思って、ね、もう追求だって、相手によっても自分の体によっても刻々と多分心地よさはもう変わっていくのだろうから、
確かに固定されないもんね、
うん、本当にそう思います。いろいろなご意見をいただきまして本当にありがとうございます。で最後に今回ハリーさんに来ていただきましたが、こうセックスの数は愛情のバロメーターなのっていうテーマでやってきまして、もしこのことを考えるヒントになるような本とか映画とかでハリーさんが触れてきたものとかおすすめがあれば伺いたいと思いつつ、どうですか。
実は、
はい、
おすすめがないんですよ、
はい、ない、はい、
なぜかというと
理由は
ですね、前回も挙げたように、膣が絡むともうダメなんですよ私は、
うん、
そんなわけで、ほとんどの、いろいろな、セックス描写がダメで、
うん、
今回全然おすすめできないんですけど、
うん、
おすすめしなくても今楽しく暮らしているということでご容赦いただければと思います。
なんかハリーさんがその楽しく暮らせるようになったというか、うん、まあ、一言でそんな言うのは難しいっていうのはあるかもしれないですけど、何か、うん、なんだろう、理由はありますか。
なんかやっぱり細分化して考えたのが大きいかなと思うんですけど、
うんうん、
なんかまあ、さっきから膣って何回も言ってますが、
うん、
なんていうか そこにたどり着くまではなんかセックス全般無理かもみたいな感じだったんですよね、
うん、
でもなんかそもそもセックスとはみたいな、何から何までがセックスなんみたいなことを細分化して、うん、なんかこれはいけるみたいな、これはなんか割といけるみたいな感じのものを除外していった結果、うん、なんか苦手なものが分かって、それだけ避ければいいみたいなことも分かってきたりすると思うんですけど、うん、でもそれってなんかこう考えてみようかなって思えたり、詳しい情報にアクセスできたりとかして、
うん、
まあ、自分で考えられないとなかなか自分の気持ちを自分で楽にしがたかったりするかなと思うので、
うん、
なんかこういろんな人の話にアクセスできたり、いろんな人と気軽に喋れたりできるのが一番いいのかなと思ったりしてます、
うんうん、ありがとうございます。確かにもう漠然と悩んでるとね、
うん、
もうなんか何に悩んでいるのかも分かんなくな
ってくる。でかいですね、くくりがね、うん、セックス、
もうセックスレスとかもうでかすぎみたいな。
細分化するのはでかい方が
いい時もあるし、ね、ちっちゃい方がいい時もあるから、
うん、ね、行き来しながらね、
うん、行き来しながら
やっていけるといいですね、
うん。
原田さんあれですね、日本のヤバい女の子や百条百葉などの本出していますが、ご自分の創作ではどういう視点を大切にしていらっしゃいますか？
そうですね、私はなんか基本的にはそのなんかこうしなきゃダメだっていう枠組みをなんか、無効化するようなことをテーマにしているので、なんかこういうものだからそれに従わないといけないっていう風に決まってないよねっていうところに着地するように意識しています、うん。で、今回のテーマに近しいもので言うと、例えば私の本の日本のヤバい女の子、静かなる抵抗には、下ネタとヤバい女の子、尻を出した娘っていう、うん、お話があったりとか、百女百葉っていう本には、下着はエロなのかっていうテーマの章があったり、
うん
うん、で最近出た女友達っていう本には男性としてセックスを、したくない人と、女性として自分のパートナー、男性である自分のパートナーとセックスをしたい2人の、悩みっていうものに触れたりもしているので、よかったら読んでもらえたらありがたいなと思います。
日本のヤバい女の子とかに関してもやっぱりそのなんていうかこう真ん中、常識からこう外れるとか当たり前じゃないみたいなことに対してすごくやんや言われてきた、
うん、
なんていうか女性たちみたいななんでそんなに言われてきたのかみたいな、まあ、それはなんか性の話でもなんていうか性を楽しむみたいなこととか、性もう自分の体当たり前にあるものと向き合うみたいなことがなんか変って思われてるみたいなっていうこと、そういうでも歴史があってそれはでもおかしくないかみたいなことをすごいハリーさんはこうずっと言ってくれてるような感じがして、
うん、
でもそういう歴史、そう来てしまった歴史の上でじゃあ自分たちは今どうやっていけるかみたいなところをすごく考えさせられる、まあ、社会のねそれが問題だったりとかあなたは悪くないよって話だったりとかも含めて受け取ることができるので、うん、すごい今日のお話ともつながる本当に本というか、
ね、
でお越しいただけて嬉しいなと思ってました、
ね、どの本もね、うん、そういう視点が含まれてるから、
うん、
すごい今日のお話とつながる部分がたくさんありましたね、うん、
はい。なので前回と今回の2回にわたって原田ありささんとスリープオーバーをしてきました。ハリーさんの今後のお仕事情報などは原田ありささん、公式サイトや SNS をチェックしてみてください。ハリーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちのスリープオーバー。
原田ありささんとスリープオーバーしてきました。初めてのゲストをお招きしまして、ハリーさんすごく面白かったです ね、
なんか5つのね、
ね、
あのまとめに私はもうメモをね、うん、したかったね
したかったですよね、うん、おーって言ってこうねメモしたかったけれどもちょっと追いつかなかったので、うん、まあ、もう一回聞くよね
聞くよね
自ら聞くかなと思うんですけど、
うん、どうだった
本当にそうですねもうでもセックス、まあ、レスっていう言葉もすごくたくさん出てきましたけど、うん、まあ、こういう風に話している中でねやっぱりあそうだなっていろんな気づきがあったりとか、うん、やっぱりする一方やっぱりすごくこうなんていうか本当に個人的に悩んでたりとか、うん、なんていうかどうしようかなっていう風に思うことがなんていうか大きいテーマでもやっぱりあるんじゃないかなっていうふうに思うので、
うん、
なんかこれを聞いて何かがねすぐ解決したとかあと自分はこれは今日話してて出てたような話が自分はできてないからダメとかでもなく、
うん、そうだね、
本当になんか自分やもしくは相手に合うやり方とかを少しずつ試したりっていうのができるといいんじゃないかなって思ったりしました
ね、うん、でもなんかハリーさんがねそれをが、うん、でもし苦しい気持ちだったとしてもあなたのせいではないっていう風なこともおっしゃってたと思うけれども、
うんうん、
本当セックスレスもセックス自体も本当に定義がすごい様々で、
うん、
こう今のいろんな歴史の上で成り立ってるこの社会がこう与えてるいろんなイメージの中で自分たちが生きてたりもするから、
うん、
まあ、それは本当一つ一つなんかこう解きほぐしたりとか、
うん、
その定義がね誰かに定義つけられてるものであって、
うん、
まあ、それぞれ個人同士で、
うん、
自分自身もそうだし相手とのコミュニケーションとかで見つけていくっていうのはあるなってふうに改めて思いました。
思いますね。あとはこう悩んでる時ってどうしてまあもうダメだとかどうしようとかそういう風になってくんだけど、ね、でも、うん、もし例えばそれがセックスに関しては例えば一緒に、まあ、いたいと思ってる相手がパートナーだとしたら、うん、本当はなんていうかより良くというか荒れるためにどうしたらいいかっていうような前向きに考えたり楽しく本当は考えたりできるような、うん、なんかやっぱりせめてね考えがちだったりすることもあるかなと思うんですけど、
うん、
なんかそういう風に考えられるといいなっていう風に自分自身にも思ったりするような回でした。
はい、
はい、
次回も引き続きセックスの数は愛情のバロメーターなのをテーマにお送りします。ゲストはセルフプレジャーのための商品を開発している株式会社テンガの西野文さんです。
西野さんへの質問や番組の感想は私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。気負わずに話せるお泊まり会配信は毎週金曜日です。私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと
竹中真希でした。